毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして富山県よろず支援拠点コーディネーターの豊山幸弘さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は IoT についてお話しいただきました。今日はその続きです。活用と成果というところについて聞いていきたいんですけど、どういった状況に今あるんでしょうか。
はい、 IoT の具体的活用事例や効果が国内でもやっと出始めたと言っていいと思います。
はい、
というのも先進企業において数年前より IoT を本格導入する前に事前検証を行ってきましたが、
はい、
見える化自体が目標となっているケースが多くて、うん、その目標とは達成されたものの経営成果につながっているかと言われるとまだまだ事例が少ないというのが現状です。
うん、まだこれも途中段階ですよね。
そうですね。
はい、
もともと IoT への理解が浸透していない上に成果が見えるようになっただけではますます普及が厳しくなることは容易に想像できます。
そうですね。はい、
この経験をもとに富山県では中小製造業を対象として IoT 普及や実成果の創出に力を入れており、その中でも重要なポイントとなる専門家育成を県立大学とともに取り組んでおります。
はい、
またそこで学んだ指導者たちがIoT 活用を希望される県内製造業に向けに個別にご支援する活動を12月より開始いたします。
はい、
単なるシステム導入だけではなく生産性の向上に主眼を置き IoT を上手に活用し経営成果につながるお手伝いを実施します。
はい、さあそこで具体的にどうやって成果を出していけばいいのでしょうかというところが気になりますね。
はい、一つの例をお話ししますと、
はい、
本当にものづくりをしている時間がどれくらいあるかを把握することです。
はい、
実際に工場の設備機器が純粋にものを作るために動いている時間はどれくらいあると思われますか。
8割ぐらいでしょうかね。
残念です。
え
同じ製造業でも違いはあるんですけれども、創業時間の中で良いところでも 50% ぐらい、
はい、
厳しいところでは10% にも満たないケースがあるというふうに聞いてます。
そんな少ないんですね。
そうなんです。
はい、
これはいくら設備の性能を上げても全体の 10% の時間を短くするだけなんです。
あんまり効果ないんですね。そしたら
そうなんです。
はい、
一方むしろ残りの 90% の時間が何に使われているのか、
はい、
ここをもっと短くできないのかを考えた方が、うん、圧倒的な効果につながることはお分かりいただけると思います。
そうですね。はい、
ただ製造現場で働いている皆さんはもう必死に作業されていて、その状況を定量化していく余裕がどんどんなくなってきているという実態があります。
はい、
そこで人がわざわざ入力しなくても自動的に状況を分かるようにし、まずは現状をしっかりと把握するということが大切です。
はい、
そして工夫改善した結果を自動で定量的に見えるようにすることで成果すらも見えるようにする、そして自分たちの努力が数字として見えるということが非常に重要と考えております。うん、
この数値化してくるとはっきり分かりますし、こう目に見えて結果が出ますから嬉しいですよね。
そうですね。
はい、
今まで測れなかった情報が目に見えるようにすることは IoT の得意技です。
はい、
今の IoT は技術面だけが先行してしまい、導入すると何が良くなるのかということがしっかりと受け止められてないケースが少なくありません。
ええ、
システムという目に見えないものであるがゆえに余計にその傾向が強くなります。
だからお任せになっちゃいますよね。
そうですね。はい、IT はあくまで道具です。
はい、
これをいかに使いこなすかが経営成果の達成可否を左右すると言っても過言ではありません。
はい、
経営成果を設定し新たな道具としてIoT を使いこなす、そのお手伝いを今後展開していく予定にしております。
はい、ということで IoT、IT、AI こういったものをどうやって上手に組み立てて、成果を出していくか、12月から実際にね活動がスタートするということですので、気になる方は富山県よろず支援拠点にどうぞお問い合わせいただきたいと思います。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの豊山幸弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。